今朝のグローバルトークのコーナーにはバングラデシュご出身のダス・ルーマさんにお越しいただきました。ルーマさん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2008年からご主人のご研究で、ご一緒に来船なさったということなんですが、その間イギリスで2年間滞在なさったりも、ということもあり、実際に長くお住まいになったのは2015年から
そうです
仙
ね、
台にという。
そうですね、2015年からずっとだいたい住んでいます、今まで。
そして昨年日本国籍を取られたと。
そうですね。
これはご主人と一緒にということです
ご家
か。
族で、家族で取りました。
そうなんですか。さて、この、ダス・ルーマさんですが、これまでもさまざまな活動をなさっていらして、最近では災害時言語ボランティア、それからコミュニティ通訳サポーターなどでご活躍中なんですけれども、つい先日、災害時言語ボランティアの研修会があって参加なさったということなんですけれども、今日はその時のお話を中心にお伺いしたいと思うんですが、その際に熊本市の国際交流委員の方が、いわゆる災害時の外国人支援についてお話ししてくださったということなんですが、この時ルーマさんとしてはどういうことが学びとしてありましたですか？
その日にいろいろ学びましたんですね。
はい。
すごい行ってよかっただと思いました。いくつか学びましたけれども、一番学んだのは避難するときは日本人と一緒に外国人も一緒に避難所でいるですから、日本語が難しすると分かりにくいだと思いますので、優しい日本語を使った方が一番大事かなと思いました。例えば「ご自由でお取りください」で書いてあると、多分分かりにくいかなと思って、例えば「1人1つ」とか「2個ずつ取ってください」で書いてあると、すごい分かりやすい日本語になるかなと思います。
なるほど。よく日本語ではご自由にお取りくださいという表記を本当によく目にしますし、日本人はそれでなんとなく分かってしまうんですが、外国の方にはご自由にというのはどういう意味か分からないと。
50で意味がわからないし、多分意味では例えば2本とか3本取ってもいいかなとか、それで白い目で見られる日本人もいるかもしれませんので、だからちゃんと1人1つ分は書いておくと、ちょっといいかなと思いました。
なるほど。他の日本語表記ではどうですか？
他のは例えば時間のことですね。例えば日本では15時に配布しますとか書いてあると、15時は多分外国人としては分かりにくいですね。だからその15時のところで3時に配りますとか、3.00pm で書いておくと、それが分かりやすい。AMPM 使って書いておくと、すごい分かりやすいかなと思いました。
なるほど。ちなみに次の配給は午後6時からですと仮に書いてあるとしますけれども、午後6時というところの時間の字が読めないとまず分からないですものね。
そうですね。
なので 6PM、6.00pm とかという表記にしていただくと、外国の方どなたでも分かると。なるほど。そういう意味で、その話すだけではなくて、書いてある言葉も優しい日本語表記に
使
なっ
って た
いる
方が。
といいってことですよ
ね。
ね。
そうなんです
な
ね。
るほど。その他にはいかがですか？
その他には、例えば今いろいろ宗教な人が外国から日本で来られるので、その避難する時は外国人の食べ物についてもいろいろ学びました。例えばイスラム教としてはハラルフードが必要ですね。でもヒンドゥー教ではとか、ヒンドゥー教とかネパール人の人もヒンドゥー教なので、いろいろ人が多分食べ物それぞれ違う
そうで
もの
す
があ
よ
るので、
ね。
例えば人たちは牛肉が食べない、人たちが豚肉とか食べない、 あと他の人がハラルしか食べないとか、いろいろカルチャーがあるから、それは学ぶのは難しいかなと、避難所で食べ物が揚げるのは難しいだと思いますね。
準備するのも、ね、するの難しいですね。
だからその時は私の考え方ですね、うちに帰って考えたのは、そういうためにヴィーガンフードが、ヴィーガンがオールベジテブルみたいな感じで、ヴィーガンフードがちょっとだけ準備しておくと、誰でも食べられるから、問題が起こないかなと思いました。今はイギリスとか、アメリカでもすごいヴィーガンフードがすごい人気があって、だから日本でもそういうことちょっと考えて、誰でも食べられるから、ちょっと準備しておくとそれがいいかなと私の考え方でした。
なるほど。ヴィーガンフードというのは VEGAN と書くんですけれども、分かりやすく言いますと、菜食主義というかベジタリアンの中のこう大きな括りと言えるんですかね。
はい、そうですね。はは
もう海外ではじゃあそのビーガンフードとして普通の食べ物と一緒に売られているという状況ですか？は
い、いつでもどこでもスーパーで買うことができますので、マークがついてるので、V とグリーン色で V が書いて、ついてるので、それ見ると何も動物の何もついてないとか意味なので、植物で使ってるもの、だからそれ買って全然大丈夫みたいなので、すごい役売ってます。
そうするとそのなかなかいろいろな人に対応するのは難しいとしても、ビーガンフードさえあれば、どなたでも食べてもらえるということですもんね。
はいはい、そうですね。
じゃあ例えばその災害に備えて行政が備蓄する食材の中にも、アルファ米といったものにプラスして、まあ一部ですけれどもビーガンフードのようなものが用意されていると、仮に避難所に外国人の方がいらしてもそれを提供することはできますものね。
はい、そうなんですね。
そうですね。
それは難しいだと思いますけれども、でもちょっとだけ準備すれば、なんとかなるかなと思って。
そうですよね。
それは私の考え方ですね。
素晴らしいです。先月の能登半島地震の時にも、やはり避難所に入れなくて食べ物がもらえなくて困ったという外国人の方のお話も記事に出ていましたけれども、やっぱりこれから先本当にどんどん増えてくる外国人対応のための準備というのも、日本の災害時の準備としては大切になりますよね。
はい、そうですね。災害になって日本人と外国人と一緒に頑張らないといけない気持ちが私の強いので、その時はだから一緒に頑張るためは、いろいろ準備とか学ぶことがいっぱいあるので、
そうですね、
それ、
はい、
準備していくとなんとかなるかなと思います。
そうですね。はい、今日は貴重なお話を伺わせていただきました。今朝は、昨年日本に帰化なさったバングラデシュご出身のダスルーマさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。